お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今日は日本の映画監督奥山博さんにお話を聞きます。奥山監督の最新作僕のお日様英大マイサンシャインは今週末16日まで開催されているシドニー映画祭で上映されます。奥山さんは2019年にも大学生の時に制作した初めての長編映画僕はイエス様が嫌い英大ジーザスがシドニー映画祭で上映されています。この僕はイエス様が嫌いは2018年のスペインのサン・セバスチャン国際映画祭に出品され、当時22歳の奥山さんはこの映画祭史上最年少で最優秀新人監督賞に輝いています。最新作の僕のお日様は長編作品の2本目、今年5月のカンヌ国際映画祭でもある視点部門に選ばれ公式上映されました。この映画の主人公は喫音の男の子で、周りとのコミュニケーションがうまく取れませんが、憧れる少女とアイスダンスを踊ることになります。奥山監督はどのようにしてこのストーリーにたどり着いたのでしょうか。
順番で言うと、このスケートの映画でもある中で、まあ僕フィギュアスケートを7年やっていたので、フィギュアスケートの映画をいつか実体験をベースに撮ってみたいなっていうのがあって、ただですね、やっぱ自分の実体験をそのまま映画にしても、もう本当思い出を映像化しましたっていうものにしかならないので、どうすれば映画になるかなっていうのをかなり悩んでいた時期に、たまたま出会った曲がありまして、それがハンバート・ハンバートっていう夫婦ご夫婦でデュオをやられているアーティストがいまして、そのお二人が歌っている僕のお日様っていう曲に出会って、その歌詞に出てくる僕は吃音を持ってて、ちょっと吃音と向き合って悩んでいる少年なんですけど、なんかその少年をこの今悩んでいる企画の主人公にしてみたらどうなるんだろうと思った瞬間、なんかこうファーって世界が広がったというか、もっと言うと、まあ見えてきた部分がありまして、そこからもうじゃあこれを主題歌にして、タイトルにもして、映画にしていこうって思って、一気に企画が進んでいったっていう経緯になりますね。
監督だけでなく撮影、脚本、編集も担当した奥山さん、映画の制作過程で壁にぶつかったり、アドバイスが必要になったりすることはないのでしょうか。
壁にぶつかるのは本当映画作りのどのフェーズでもあって、まず自分にとって一番の壁は、その前回シドニー映画祭に呼んでいただいた僕はイエス様ければジーザスって映画でしたけど、ジーザスで一度やりたいことをなんかやりきってしまった感覚になってしまって、そもそもなんかこう、そういう例えばスケートを映像化してみたいなとか思っても、なんかイエス様は超えられないって思って、こう筆を折ってしまうんですね。もうやっぱり映画化しないでおこうってなってしまう。でそうなった時に、なんかこう一歩踏み出せずにいた時に、池松壮亮さんっていう俳優さんがいるんですけど、池松さんがなんか映画作りましょうよって言って声かけてくださって、で別に僕が主役でなくてもいいし、なんかやれることはやるから、なんか次回作作りましょうよって言ってくださって、それで池松さんはもともとファンだったので、すごく嬉しくて、モチベーションになったんですね。だからまず、何かイエス様を超えるものが作れるかっていう不安という壁にぶつかってた時に、一つそれが打開できたのが、池松さんとの出会いであり、あとはまあそれ以降に、その壁にぶつかるたびに、池松さんは、いつも相談相手になってくれて、一緒に壁を越えるためのアイディアを出してくれたりしていましたね。
スケートのシーンなど、スケートリンクでの撮影、寒くはなかったのでしょうか。
舞台となるのが北海道の、冬なんですけど、冬の北海道で、まあ、雪景色をなるべく綺麗に撮れたらいいなと思いながら、まあ、そうすると必然的にもう、まあ、冬のど真ん中、で撮影をしていたんですけど、やっぱり寒いですね。本当に寒くて、でもその寒いからこそ、ちょっと寒いとやっぱ人ってこう寄り添い合うというか、どこかこう寒いからこその人間関係の構築の速さというか、まあ、なんかあった気がするんですよね。寒いことは映画にとって全然、悪くなかったなと思いますし、あとはまあ、一方で寒々しい映画にしたくはなかったので、その寒い雪景色をいかにこう、寒そうだなって思わせない、なんか雪景色なのにあったかいなって思わせるような、 映像ってどういうふうにしたら作れるだろうっていうものを考えながら、自分はカメラマンとしてもこの映画に携わっているので、
うん、
意識しながら撮影を進めていきました。
それは例えば具体的にどういうところに工夫をされたんでしょうか？
一番は色ですね。やっぱり雪景色って普通に撮っていくと本当にとても、まあ、青いとまでは言わないですが、色温度と呼ばれる、まあ、色の温度ですね、はかなり低い映像になっていくので、そこをちょっとこう暖かさを入れるような色を意識して、撮っていきましたね。
撮影で難しいところはどこだったのか聞きました。
やっぱりスケートをどう撮るかっていうのが、フィギュアスケートという、まあ、ある程度身体性な動きがある、アクションがある、ものを、こう、どうやったら映画的に切り取っていけるか。映画的っていうのは、つまり、リンクの外からカメラを置いて、望遠でうまくパーって、完璧に動きを収めていっても、それって、正直言うと、大会の記録映像にしか見えないんですね。だからこうどうすればオリンピックの中継とは違うものにできるか、そうじゃないとやっぱりこうただの競技を見てる気分になってしまうので、どうすれば映画を見てる気分にさせられるかってことを意識する上で、やっぱいろいろ試す、撮影前に試してみて至った結論としては、自分がやっぱスケートをやっていたので、自分がスケート靴を履いて、もう並走してしまう。一緒に滑って、すぐ隣を滑って、すぐ隣から撮影をする。もうそれしかないなと思って、で、本当ドキュメンタリーのように撮っていこうと思って、撮影をしましたが、やっぱり、自分は演出もしながら撮影で、重いカメラを持って滑って、テイクを重ねていくと、どうしても体力が、決してある方ではないので、疲れてしまう中で、でも集中力保っていいシーンを作っていくっていう作業はやっぱり大変でしたね。いろんな人の本当助けと知恵とかなければ取り切れなかったなというふうに思っています。
高い評価を受けた一作目の長編作品、僕はイエス様が嫌いが自分が越えるべき壁となったと語る奥山さん、今回の作品、僕のお日様はその壁を越えることができたのでしょうか？
越えられなかったところもあると思ってます。それはやっぱり自分の実体験としての強さみたいのは、今回、ないので、何かそのオリジナリティみたいなものは、イエス様ほどないかなと思っているんですが、それだけにこう、自分の実体験からではない映画のための創作っていうのを今回したので、そういう意味では自分にとってステップアップになりましたし、イエス様ほどユニークではないと言えばユニークではないんですが、同時にまあイエス様よりも普遍的だとは思うんですね。より多くの人に届けられる映画だとは思っていて、本当にいろんな人に楽しんでもらえる映画に、本当に一緒に作った人たちのおかげでなったのかもしれないって、一番最初に上映してもらったカンヌ映画祭では感じたので、ぜひ本当に多くの人に見てほしいなと思っています。
僕はイエス様が嫌いは自主制作映画でしたが、今回の僕のお日様は商業映画、同じ監督でもビジネス面での責任が重くなります。また今回はフランス企業からの出資を受け、フランスのクルーもチームに加わりました。その恩恵と苦労がありました。
フランスのエディターに入ってもらったりして、一緒にフランスに住んでる方とパリで編集を進めたりしました。なんかそういうふうにこう違う国籍の方々の視点が入るっていうのは、こうやってシドニー映画祭にとどまらずですが、日本の外に届けていくっていう上では、とても大事なステップになったんじゃないかなと思っていますね。言葉の壁は本当に難しいですね。だから通訳さんに入ってもらうんですけど、本当に正直言うとエディターさんとのやりとりなんて、つまり編集技師と監督のやりとりなんて日本語でもうまくいかないことがしょっちゅうなんです。だからそこはまあ言語が変わればより大変になるということは覚悟してました。いざやり始めてみると、その通訳さんがまあフランスは本当しっかりしてるなと思いましたが、5時ぐらいになると、じゃあ子供の迎えあるからバイバイって言って帰っちゃうんですね。で、編集技師の人も、じゃあ私も帰るかってやるかと思いきや、笑顔で、じゃあね、バイバイ、また明日って言ってて、これこの後どうすんのって聞くわけにもいかず、まあもちろんそっちの方が大事ですし、まあそれはどうぞという感じなんですが、さてどうしようって思った時に、片言の英語で話すしかないわけですね。で、あとはまあ、 僕が隣でパソコン並べて、いや、こう、例えばこういうことです、みたいに見せるしかなくなる。逆に、思い返すとですが、その時間、あえて直接やり取りしてからの方が、なんか編集うまく進む時もあったなと思って、もちろん A 通訳さんいてほしいって思う瞬間もありましたが、なんかその片言の英語でも、本当に、今、どう思ってるかってことを周りくどくなく言うしかもうなくなるわけですよね。でも逆にやっぱそっちの方が伝わるんですよね。思ってることをそのまま伝えられるっていう意味では、良かったのかもしれないなと思ってますね。
メディアやクリエイティブな分野でも活用され始めている人工知能 AI についても聞きました。監督は今回の作品でも参考として利用したといいます。
なんか AI を取り入れましたってものはないんですが、もともと興味はあります。で、まあ、実際に仕事としても、イエス様を撮った後に1本目に撮った仕事がミュージックビデオで、それは美空ひばりさんの声を AI で再現した。で、その AI が再現したものを、まあ、作詞家が書いた歌詞を歌わせるっていう、まあ、AI の歌声再現ですね。それをヤマハという会社が開発したものを、僕の方でミュージックビデオにするっていう仕事がありました。で、やっぱり日本の絶大な人気を今も亡くなった後も得ている演歌歌手の方を AI で勝手に蘇らせる、本人の意思と関係なく蘇らせる、遺族はいいと言ってても本人が別にいいとは言えない状況で勝手に蘇らせるってことに対しての意見はいろいろ上がったんですね。で、そのいろいろ上がってる中での自分はこうミュージックビデオを作る、もうすでに上がって議論がされてる中でミュージックビデオを作っていたので、とてもそこら辺はどう見せるかっていうのはとても悩みましたね。悩んだ上での納得するものづくりにはなりましたが、まあ、その時にいろいろ AI について考えたからこそ、まあ、自分はどう、AI と向き合っていこうかなってものは、まあ、もちろん答えが出てるわけじゃなくて未だに考えています。はい。で、まあ、今回に絞って言うと、
はい、
なんて言うんですかね、 AI をものづくりに生かそうってよりも、例えば僕のお日様って曲で映画を作るってなった時に AI ならどう考えるのか、僕のお日様そしてスケートを題材にした時に AI ならどう考えるかってことをある程度自分の中で発想した上で一回チャット GPT とかに聞いてみるんですね。で、それでしっかり、まあ、本当に今僕のお日様というタイトルでスケートの映画を作ってください、主人公は何々何歳、ヒロインはとか入れるともうバーってシナリオ出してきてくれるので、
はい、
シナリオというかまあシノプシスですね、
うんうん、
ただこれをじゃあ取り入れるのではなく、僕の使い方としては、あ、なるほど、 AI つまりいろんな物語とかをこうバーっとインプットされてる AI はこう考えるのかと、じゃあ自分はこう考えようっていう、まあ、ある意味反面教師として、反面教師といったら AI 開発してる人には失礼ですが、何ですかね、まあ、言ってしまえばありきたりなんだな、こういうのは。じゃったらやめとこうとか、なんかそういう基準として、リトマス紙のように、使わせてもらいました。今回に関してはですね。
あ、でも、将来的に、こう、思ったものがそのまま出てくるってこともあるかもしれませんね。こういう話にしようと思ってたの。
そうですね。それが、まあ、一番悔しい時だと思いますけどね。こういう話にしようって思った上で、そのまんまのものを AI が出してきたら、あれ、本当にいよいよやばいなと思うかもしれないですね。
映画ってやっぱすごく大変なプロジェクトだと思うんですが、何が、奥山監督が映画が作りたいなと思うその原動力だと思いますか？
本当に作品によって違いますが、少なくとも今までは自己紹介みたいなところがあったんです。つまり私はこう思ってる、で、私はこういう人間です、何かそういうのをこう意識的にも無意識的にも伝えたくて映画を作っていたところがあって、それがまあ初めて作った僕は貴様が嫌いと今回の僕の貴様なんですが、なんかやっぱり一番はこう子供の時の想像してたことを映像にしたいっていうのがあって、なんかこう子供のとなりのイマジネーション、子供の想像を映像にできたら、それって本当にこう、なんかふっと明日が楽しみになったりするんじゃないかな、見た人がと思ったりもしますので、なんかそういうただのファンタジーではなくて、なんかファンタジーってよりももう少しリアルによった、生活によった まあ、ポエジーと言いますか、なんかそういったものが映画に映ればいいなと思いながら、それがモチベーションになってるのかなとは思いますね。
最新作僕のお日様、英大マイサンシャインがシドニー映画祭で上映される日本の映画監督奥山博さんでした。僕のお日様は今月14日と15日に上映されますが、鑑賞にはチケットの購入が必要です。奥山監督もゲストとして上映会に出席します。詳しい情報はシドニー映画祭の公式ウェブサイトをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。